今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする戸枝会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、今日3月11日は、東日本大震災から11年経ったその日です。未だ本当に多くの課題が山積している、そういう状況なんですけれども、この離れた土地に住む私たちもいつまでもその忘れない思いを馳せるという、そして何かできることを考えるということが大切だと思います。皆様はいかがお過ごしでしょうか。さて、今回はウクライナ情勢、市民社会にできることはあるのだろうか、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは立命館大学国際関係学部教授でいらっしゃる君島明彦さんです。1年半ぶりにお越しいただきました。1年ちょっとぶりです。
はい久しぶりですね。
はい、はい、でも全く本当にお変わりにならないですね。
そうですか、ありがとうございます。
変わらない人っていう感じです。はい、あの、はい、君もねとかなんかお世辞でも言ってくださいという感じで、はい、
松岡さんもね変わりませんね。
ありがとうございます、はい、どうでしょうか。あれミキサーさんが笑いました。おー泣きたいぞっていう感じで大学生活っていうか、先生に大学生活っていうのはおかしいんですが、大学の状況いかがでしょうか。
今入試が終わったところ で 4月から新学期ですよね。で、はい、新入生を迎える準備の時期ですね。
4月中旬ぐらいからですか。
いやもう3月31日から新入生を迎えるんですよ、はい、実は立命は、はい、で卒業式が3月20日です。
あらら、だからそうすると入れ替わりが
入れ替わり
結構ギリギリ
ギリギリです。もうすぐです。
3月31日に受け入れるっていうのは入学式が、
入学式は4月の2日1日か2日なんですけど、
はい、31日に何がある、
オリエンテーションです。
あ、オリエンテーション、
もうオリエンテーション3月31日から始めるんですね。
おお、そうですか、はい、もう本当にスタート、まさにスタートということですね。
まあ卒業式もありますよ3月20日に。
そうですか、
はい、
あのその送る学生っていうのは君島ゼミっていうのはあったんですか。
はい、ありますよ、はい、
そうですか、はい、あの君島先生の授業を受けている、学生さんがラジオカフェでアルバイトをされてたんですけれども、
はい、
やっぱり先生がすごいと、あの学生も優秀だなっていうふうにつくづく思いました。
村上さんですよね。
あ、そうですね、この番組で2回出演していただいて、
私も聞きました、2回とも。
あ、すいません
いやいやいや
申し訳ございません。やっぱりその着眼点というか、そういうところにあの何かを感じるっていう、そういう、頭脳とハートを作るっていう先生の力っていうのはすごいですね、うん、やっぱり
村上さんは私と関係なく優秀なんですよ。
あ、おー村上さん聞いてるかいっていう感じで、
別に私と関係なく彼女は優秀なんです。
お、素晴らしい。結構あれですね、立命館大学にごまするわけじゃないですけれども、
ええ、
あの結構優秀な卒業生、まあ、君島先生絡みでたくさん輩出されてますね。
あの私と関係ない優秀な学生さんたくさんいますよ。
いや今時の若者、なんかあのアスリートもすごいんですけれども、
ええ、
あの今日震災報道見てまして、
ええ、
あの東北のそのいろんなあの福島もそうなんですが、
はい、
あの各地でそのなんですかね、移住した日本全国の若い女性がたくさんいるっていう、
はい、
そういう報道をしてたんですが、
はい、
すごいなというふうに思いました、はいはい、日本 一番こう困ってるとこ、その、結構浪江町に移住された女性は、うん、
はい、
日本の中で一番困っているところはどこだろうと考えて、そしたら、ここだというふうに思って、
うん、
この町に移住しましたっていうふうなコメントをされてたんですが、それはなんか本当にこの、いろんなものが詰まってるなっていうふうに思いました。素晴らしいですね、
はいはい
はい。まあ、そういう若い方とたくさん接してられる、
はい、
その大学の先生ってすごいなっていうふうに思いました。
ありがとうございます
ありがとうございます。さあ、とはいえこう世界は今大変な状況にありますが、
はい、
今のこのウクライナ情勢、もう本当に朝から夜遅くまで、
はい、
ウクライナが、こんなふうな会談が行われた、今この街がどうだこうだというふうな、ニュースが流れますが、君島先生は、君島さんはどのように、こうその今のウクライナ情勢をご覧になってますか？
その短い時間でそんなに言えませんけど、
はい、
現時点で一番重要なのは、
はい、
核戦争を防ぐ、
核戦争を防ぐ、
核戦争にさせない、そういう意味で早くやめさせるということが全てに優先すると思います。
一番の重要課題、それはこの、21世紀になって、その核の使用が、リスクとして生まれた争いっていうのは今回が初めてではないかということは、それはそうなんでしょうか？
よくよく調べなきゃ分かりませんけど、はい、今回はリスクが高いですよね。これは
プーチンさんがその核による威嚇、それもまあそういう可能性もあるぞというふうな威嚇を確か2週間ほど前に、
はい、
されたと思うんですけれども、これは皆さんこの世界中の国々が、
はい、
中立を謳う国々もこう、本当に緊張が走ったというそんなことですよね。
そうですね、だからこれキューバミサイル危機を連想するわけですよ。1962年にあった、
はい、
ケネディ・フルシチョフのあのキューバミサイル危機というのを連想するわけで、あれはなんとかギリギリ核戦争を防いだ、
はい、
で今回も核戦争にしてはいけないと思うわけですよね。
もちろんそれは世界中の誰もが思ってますよね、
で戦争が長引けば長引くほど、
はい、
プーチン大統領が核兵器を使うリスクはあるわけで、保証はないわけですよ、使わないという、
はい、
それはだからそういう意味で早くやめさせると、戦闘状態を終えなきゃいけないと思います、
はい、今そういう、こう現状を分析すると、まあ、そういう、こうリスクをはらんだ現状にあるというふうにご覧になってる、はい、ということですか？
そうです、
はい、そうですか。それとその核兵器を使うということだけじゃなくて、今回はそのウクライナに15基原発があるんですか？
はい、
はいはい、それがその原発にこう攻撃を、ロシア軍が加えたというところも、いろんなことを世界にこう示唆っていうか、
原発が持ってる危険性をみんな感じるわけですよね。でそれは人事ではなくて、日本の原発は大丈夫なのかとかね、そういうことも考えますよね。
日本は大変ですよね、その、日本海側に、原子力発電所がいっぱいあって、
はい、
それがこう、テロリズムの被害に遭わないという保証は全くないというところで、はい、そういうものがあるっていう、その今の日本ってすごくリスキーですよね、
はいはい、
だけどこういう、このウクライナの情勢がなければそういう、今も誰もそんなには日本の状況を語ってないですが、
専門家は語りますけどね、これは、
はい、
常に語りますけど、
同じ立命館大学の安西育郎さんは、やはりその日本 の, その原発の 立地状況を見て、ええ、すごくあの危険がいっぱい、そういう意味でも、ええ、すごくリスキーだっていうお話は、繰り返しされてたかなって思うんですが、はい、
その通りですよね。
ああそうですか、
はい、
あのそうすると、それ以外にあのこの NATO っていうものが、はい、
ええ、
あの改めて世界地図を見ましたら、
はい、
これ世界地図見るって必要ですね。
必要ですね。地球儀見るのもいいですし、
はい、
はい、
どこの国がどこの国とあの国境を接してるのかとか、それを見るって必要ですね。
そう、だからウクライナどこと国境を接してるかって見ると、
はい、
はっきりするじゃないですか。ベラルーシ、それからロシア、それからポーランド、それからハンガリー、ルーマニアと国境を接してますよね、
はい、
でそれぞれにあの難民化してる言えると思うんですけど、
もう、200万人になったしたとかいろいろこうやっぱり増える一方で、
はい、
ポーランドがすごくたくさんの、まあ避難民を受け入れてるという現状ですよね、
はい
はい、それとそのウクライナと接してる国もそうなんですが、あのロシアと、あ、こんな国がこんな風に接しているんだっていうのも、うん、
それはジョージアとかですか。
いや、フィンランド、
あ、フィンランド、あ、フィンランドはだってソ連と戦争しましたから、はい、フィンランド枢軸国ですから日本と同じく、
はい、
はい、
そうすると、
はい、
君島先生、
ええ、
もうちょっと私の話を聞くんじゃなくて、もういろいろこう考えてることを教えていただくために今日はお越しいただいたんで、私あまり喋りたくないんですが、その世界地図を見ると、やっぱりそれだけの国々と、どこの国がどこの国と接しているかっていうのを見ると非常に興味深いですね、
じゃあ私が喋っていいわけですね。
もちろんです。私喋りたくないです、はい、
だから今回の件で、まあ、いろんな論点があると思うんですけど、まずていうか先週もなんかこの時間にお話しされてますよね。だからそれと重複しないようにと思って、
はい、重複しても別に構わないと思います、同じことは同じ、違うことは違うでいいのではないでしょうか、
ていうか、まあ、私の専門は憲法学平和学なわけですよ。で憲法学は置いといて平和学っていうのをやっていると、で、はい、平和学をやるっていうと平和学っていうのはあの対話なんですよ。で紛争は世の中に絶えないわけで、永久に絶えないわけです。でいろんな紛争があって、で紛争当事者はでもそれでもなおかつ生き続けるわけですよね。だから日本と中国、日本と韓国、これは引っ越せないんですよ。これずっと対立があったとしても共存していかなきゃいけないっていう。だから今回の件で言えばロシアから見て、つまり ロシアの側がまあ、軍事行動を起こしましたから、まあ、言ってみれば敵なのかもしれませんが、それはでも私たちはロシアと共存せざるを得ない、永久に。それは
世界中そうですよね。
世界中そうです。だから平和学っていうのは紛争当事者の相手側が何を考えているのか、相手側の声を聞くっていうことが重要で、
はい、
一方的にこちらから 見るだけじゃ足りないわけです。だからなぜ紛争が起きたのかといえば、相手側がどう考えていたのか、どういうふうな理解あるいは誤解に基づいて今回の行動が起きたのかということを考える必要がある。でそういう意味ではロシア、モスクワから見るとどう見えるんだろうかということが必要なわけですよ。でモスクワから見ると西側に散々やられた歴史なわけですよね。それはロシア革命の時にシベリア出兵でやれるし、ヒトラーにもやられるし、で冷戦でも常にアメリカ側とこう対決していたし、で冷戦が終わった後、そしたらワルシャワ条約機構は解体したのに NATO は解体されずにそれが東に迫ってくるという、そういうふうに見えてるわけですよね。
実際、まあ、そうだということですよね。
そうなんです。だから今回の紛争の起源っていうのは どこにあるかというと、一つは冷戦後の東ヨーロッパにどういう秩序を作るかというところの制度設計のミスがあるのではないかということが一つある。だから冷戦、ソ連が、まあ、 解体した後に
1991年にソビエト連邦が解体しました、
はい、でその後いろんなかつてのソ連を構成していたウクライナも含めて共和国が全部独立していったわけですよね。でその後にどういうふうな秩序を作るのが平和のためになるのかっていうところで、あのもう少し注意が必要だったんだろうっていうのが反省点だと思うんですね。一つの、ね、今回プーチンの軍事行動に至ってしまった背景として、でそれはまあこれから先ずっとあるテーマだと思いますよ。だから今のようにあの NATO とロシアが対決する構造でいいのかどうか、でウクライナは NATO に入るのがいいのかどうかっていう、そこが最大のテーマですよね。一つは、
まあ、今のこの、侵攻といわれるものを止めるにはそこが一番のポイントになるということですね。
そうですね、
はい、わかりました。この後もお話伺います。今日からグリーンコミュニケーション、引き続きウクライナ情勢、市民社会にできることはあるのでしょうか、そんなテーマでお話を伺います。立命館大学国際関係学部教授、君島明彦さんに引き続きお話を伺います。その今回のこのウクライナ情勢、いろんなことで世界の争いの原因になることはエネルギーもそうですし、エネルギー問題もそうですし、それから今小麦の価格が高騰していますけれども、うん、その食料がどうなのかっていうところも、うん、その紛争争いのもとになるんだろうなというふうに思うんですが、そしてその、核の安全保障とか、まあ、そういう核兵器の問題が、また違うこととしてあると思うんですけれども、紛争の原因にはやっぱりエネルギーやその食料とか、やっぱり紛争の原因に過去そうなった例は多いんでしょうか。
そうですね、 でも今回のロシア・ウクライナの対立で言えば、
はい、
私はロシア側にとっての脅威感、 NATO がウクライナまで NATO に入ってしまった時のロシア側の不安ですよね。ものすごい圧迫感があってロシアにとっては、で それはもう耐えられないということが今回のプーチン大統領の軍事行動の一つの引き金だと思いますね。
ロシア帝国をこう以前のソビエト連邦のように、うん、そのロシア帝国を拡大したいというんではなくて、やっぱりその地図を見ろと、その NATO 加盟国による圧迫感の、まあ、限界、そういうところですか、
うん、ロシアから見るとそうだと思います。で逆に言えばポーランドとかバルト三国から見たら、そのロシア の大国主義というか、ロシアのプレゼンスが自分たちの安全を脅かしていると、でそれは互いにそう思ってると思うんですよ。
そうですね、
それはで そこからこうなるわけで、
はい、
だからそこでどういうふうにこう互いの安全を保障するか、だから両方の側の安全を保障する枠組みを作らないとこうなるわけですよ。でそれがうまく作れなかったっていうことだと思いますね、今回。
その枠組みを作るのは誰が作る係ですか。
それはヨーロッパ各国の政権担当者ですよね。で OSCE っていう組織があるわけです、
はい、
ヨーロッパ安全保障協力機構っていう組織 でこれがある意味ではかつての東側とかつての西側両方含ん で冷戦を終わらせた組織ですけど、これはずっと存在していて、今でも存在していて、
中心の まあ、国というのは
中心の国はどことも言えないと思います。
どことも言えない
これは
メンバーは
全部入ってる。
全部入ってる、
はい、ヨーロッパは全部入ってる、ロシアも入ってる、全部入ってる。
へ
ー、これは
OSCE、
OSCE とただ NATO と2つあって、
はい、
で NATO の方ワルシャ条約機構はなくなったけど NATO はなくならないで NATO 拡大してしまって、
はい、
で OSCE と NATO が併存してるんですよね。で、うん、ロシアから見るとそれが脅威だということになるっていうことだと思いますよ。でロシアを安心させるような仕組みが作れなかったっていうことだと思いますね、結局。それは そこに一番の原因があって、深い原因があって、今回のような違法な、まあ、明らかに国際法違反と言わざるを得ないロシアの行動を真似てしまったっていうことになる。
そうですか、
ええ、
そのにもかかわらず、
ええ、
その、間違いではなかったかと言われる NATO が拡大の方向に、
ええ、
このウクライナ情勢の結果として生まれようとしているのは、
ええ、まあ皮肉ですね。
皮肉ですよね。
皮肉です。極
めてスウェーデンやフィンランドが NATO にこう加盟を考えるっていう、そう思わせたというこの行動、うん、ウクライナ侵攻という、うん、
だから失敗ですね。これは
プーチンさんにとって
失敗だと、
失敗だったと、うん、反対方向に動いてしまった。
そうです、
はい、そうすると、
はい、
一日も早くその核を使わせないということが、こう第一条件というお話がありましたが、
はい、
本当に日々たくさんの人が亡くなり、うん、町が焦土と化しという現状を本当に辛い思いで見てる人は世界中にたくさんおられると思うんですけども、はい、その最悪の状態である核兵器使用ということが、ないように、そして原発が非常用電源の喪失っていうのが非常にこう心配ですよね。
はい、IAEA はまだ問題は起きてないと言ってますけどね。
そうですね、冷却水が、はい、割合多いからというところですが、はい、それにしてもやっぱりそれをこう戦いの 材料にしたのかどうかは分からないですけれども、
はい、
やっぱりそういう状況を見てフィンランドとかスウェーデンがこう考えを変えたという、変えさせてしまったというところですよね、デンマークや、
はい
はい、
いやだから今問題になっているのはウクライナが NATO に入らないと、
はい、
ウクライナの中立化というのが争点だと思いますけど、
はい、
それは私は避けられないと思うわけで、
はい、
ウクライナの中立化をどう保障していくかというのがこれからのテーマだと思うんですけど、
はい、
で長期的にはそれだけではなくて、おそらく NATO をどうしていくのかというテーマも出てくるんですよね。で、
はい、
ロシアとどういうふうに両立させていくのかということが長期的なテーマになると思いますけどね、
はいはい、まあ、長期的テーマがそうだとすると、
ええ、
その短期で見ると、
はい、
この今のこのウクライナ情勢を、このロシア軍の侵攻を一日も早く止めるというためには何が必要と思われるでしょうか。
それはだからロシアとウクライナの交渉を妥結させるっていうことですよね、
はい、それが一番こう早い。
そうです、
ですよね。
だからそこはウクライナの大統領、あるいはウクライナの政権の英断ですよね。そこにかかってくると思います、
まあ、大統領であるゼレンスキーさんも、ゼレンスキーさんはいろんなことを多分よく分かって、リスクも分かり、だけど今のところはやっぱり国を捨てることはないと、戦い続けるっていう、ね、言葉で、そして義勇兵を世界中からやっぱり集めているという状態の中で、さあどうするというところなんですが、どうでしょうか、平和学の立場から。
私からすると、
はい、
核戦争にしないことがやはり最大の目標で、そのための妥協はせざるを得ないだろうっていう、そのためにある程度譲るっていうか、現時点においてとにかく止めるためにどうするかっていうところで知恵を絞ってほしいと。 もうウクライナ一国の問題ではないわけです。核戦争になった場合それは全人類的な大変なテーマになるわけですから、それを防ぐということをゼレンスキー大統領には考えてほしい。
そうですね、うん、今のゼレンスキーさん、NATO に、の加盟を、ちょっと考えると、中立というところを、考えてみるっていうコメントが、うん、昨日おとついぐらいにあったように思うんですけれども、はいはいはい、それでなかなか済ましてくれないという、ゼレンスキーさん退陣しなさいっていう、うん、まあ、そういう話もあったかなと思うんですが、その点についてはどうなんでしょうか。
その点どうでしょうね。最終的にウクライナの人民の決断ですからね、その政治形態はね、と思いますけど、それは他国がどうこういう話ではないと思うわけで、中立っていう、つまり NATO に加盟しないっていう判断は重要な判断として、でゼレンスキー大統領を変えるみたいな話は、まあどこまで彼がその人類のためにこう考慮するかというところかと思いますけどね。
そのやはり、ゼレンスキーさんがこういろんな動画で配信されている言葉は、うん、まあ、人々の心を、うん、まあ、掴む言葉を結構お話しされてますけれども、うん、やはりそういう核を使用しないという、やっぱりせずに済ませるように、行動するっていうところも、うん、やっぱりそれが、優待というところにつながるかもしれませんね。そうすると可能性としては、
うん、そういう判断をしたら、それは貴重な、極めて貴重な重要な判断で、はい、
そうですね、
それは称賛されるでしょう。
そうですね、だけど本当にこの一日一日で、被害がこう拡大する状況で、やっぱりそれでも結構長引いてるなっていう、その心配ありますよね。
そうですね、
はい、
なんか予定よりも時間かかってると思いますよ、これ。
そうですね、はい、そうすると本当にこの国土がこうどんどんどんどんこう焦土化して、子どもが亡くなったり、産科の病院が攻撃されたりとか、はいはい、いろんなニュースが飛び込んできますけれども、うん、やはりそういう、しかしなかなか難しいっていうことも分かるし、なかなか簡単には言えないですね、やっぱり、
うん、そうですね、
そうですね、はい、だから核を使うかもしれないよという攻撃の仕方という、そういうこう匂わせるというところもあるのかなというふうに思うんですが、やはりこう、一人一人の力が、そのロシア の住んでる方々の、いろんな方が、財閥の方も、ただその離れる一方ではダメだろうという気はしますが、やっぱり違う方法っていうのもあるかもしれませんね、うん、まあ、
ロシアの市民社会が非常に強い戦争反対の抗議を示してますよね、
はい、
ここに私は希望があると思ってる。
そうですね、はいはい、ですので、やはりその一人一人の力っていうのも重要ですね、
はい、
はい、分かりました、ありがとうございました。
ありがとうございます。